はい、皆さんこんにちは。ハローハッピーワーズのお時間です。今回はですね、10月8日木曜日、四谷アートブレイクで行われました、ハローハッピーワーズボリューム4、ソークールというタイトルをつけましたけど、その、様子をですねお届けしようと思ってたんですけど、今回はですね、ライブの後に収録をしたんですけれども、あまりにもですねちょっと盛り上がりすぎてしまいまして、ちょっとね放送に耐えられるレベルじゃない話がいっぱい出てきちゃって、で今回はですね、そのライブの後に、僕と出演者だったスケキオくんと岩谷元気くんと、今泉真奈ちゃんと4人で、まあ、打ち上げっていうんですか、ちょっと居酒屋みたいなところに行って、ちょっとこれさどう考えてもラジオできない気がするからちょっと今撮るとか言ってその場でですね、撮った、まあなんかラジオ番組っていうか本当になんか普通に4人で飲んでる風景をブラブラ喋ってる風景を撮ってきたみたいな感じになりますが、それをお送りしたいと思います。なんかね本番の方はねすごかったんです。今回は、アメリカのですねテキサスからウィンストン・ケイブというバンドをお迎えしまして、ですごくねライブはすごい良かったんですよ。本当に久々にこうなんていうのかな、音楽で楽しむっていう感じのライブをね見せてもらってすごく良かったんですけど、アメリカンなんだよねノリが。ライブ終わった後とかほんで、まあ、ラジオも結構ね出てくれたんですけど、まあ、英語でね言われてるんで多くの人は分かんないんだと思うんだけど、結構ねこれはダメなんじゃないかみたいなことがいっぱい出てきちゃって、大変だったんです。でそれに負けじとですね、我がチームジャパンも頑張りすぎたおかげで、今回の本編の方はですね、いずれ、まあ今ハローハッピーワーズは LINE アットとかそういう会員制っていうのか分かんないけど、そういうのがあるので、そこにこっそり今度は流しておこうかなと思います。それでは行ってみましょう。ハローハローハローハローハローハロー。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急自己ラジ。この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で、
あんまんま
ぜひ聞いてください。
結局は HHH の
打ち上げ中で
ーす。ハイボールください。
はい。今日はねちょっと取れ高が少なかったんで、
ね、
急遽
ギリギリだったんでちょっと撮ってみましょうかね。
打ち上げ風景順番に自己紹介をお願いします。
ザ・レプタイルズのボーカル岩谷元気です。
パンクロックフォークシンガーの今泉真奈です。
福岡県福岡市から来ました脇山啓太です。よろしくお願いします。アスケキヨです。よろしくお願いします。司会です。
そっか、パンクロックフォークシンガ ー、かっこいいね。
なんか友達というか一緒にラジオやってる子から名付けられたというか、
いいな、
肩書きはどうって言われたら
使わせてもらった。パンクロックフォークシンガー
言いたいよね。
俺なんすか、俺メンヘラ味噌汁メンヘラ味噌汁めんどくさい親父ですか。
いや、そんな長くないよ、一言
ゲス、
ね、違う、薄い
短いジャパニーズフェイス若干受けてましたね。
うん、今日ウィンストン・ケイブ面白かったね。
面白かったですね。
かっこよかった
ですね。かっこよかった。
あんなに緩急とリズムも変わるのにみんな上手いっていう。
そう、すごい演奏よく、バイオリンも良かったよ。
ギターつないでバイオリン鳴らしてる。
みんななんか普通に勉強しちゃった。ライブ見ながら音楽楽しいなって思っちゃった。ウィストケーブ見ながら音楽って楽しいんだなって、いろいろまたしたくなった自分で。
あのベースの音がすごいなって、あのタイトさん
直案やけんね。あれ
今日はなんか多くの人を呼びたかったよね。バンドマンこそね、見に来いっていう話ですよ。
勉強になった。ゲストハウスの人とやって
ました。あ、言
った。ゲストハウスって何ぞやって話して
た。おしゃれなやつ、おしゃれなやつ、
なんか
おしゃれなやつ、
ゲストハウスって何
ぞや。青山とかにある
外国人とかが泊まるような家の家。
あ、そうそうそうそう、だからホテルとかじゃないわけ。
シングルルームとドミトリーがあって、知らない人と泊まって
下宿みたいな。
あ、そうそうそうそう、そう。
メゾン一国のアメリカ版みたいな感じ。こんな感じ。メゾン一国の海外版みたいな感じ。
まあまあまあ、すごい大きく言ったら
こんな感じか。
京子さんとかいないけど、
メゾン一国みたいな感じね。
全然わかんない。
おしゃれやな。
メゾン一国読んでないの。
読んでない。
読まなきゃ上だ。
まあ22やからな。
すっごい、すっごいいい話だよ。5年かけて結婚するんだから。
テラスハウスみたいな感じか、今のこれ言う。
テラスハウスとも違うん
だ。まあ、僕はあの下着を楽しまずすぐ脱がせるタイプ。はい、
私は下着を楽しませずにすぐ脱がせる。
これが言わせたいがために俺が餌をまくという。今泉真奈にそれが言わせたいがために。
いや、
あのね、またカット、またカット。
すごいキャラが登場したよね。
HHH にね、新しい
新しい風が吹いたね。
新しい風が吹きましたね。新しい風吹いたし、その風に俺ら負けたから。新しい風すぎて負けたから。
だってね、何がすごいってね、あのね、源ちゃんが普通に見えたから今日。
我が特攻隊長岩谷元気が負けちゃいましたから。
なんもない。
特攻隊長刺されて終了したから。
怒られたから抑えた
の。こいつは真面目だから。
誰に怒られたの。
いや、みんなにな
お客さんに怒られたんで、常連さんに怒られたんですよ、多分。
いや、怒られたっていうか、なんかちょっと
お前言い過ぎだよ、過激だよみたいな。
カットとかすごい分かりやすくされてる。
そうね。あ、今ちょっと番組にちょっとクレーム来ました
ね。あ、やばいね。
俺のカットしすぎやと。
編集点分かりやすい感じでカットされると、もうこれ以上はダメだよ。
あの話はダメだったんだなみたいな。
なるほどね、分かってきた。すんごいの突っ込んできたからね、今日ね。
いや、もうだからもうあの順番が悪かったんですよ。うちが一番最後に話さなきゃいけなくなっちゃった。
うまかったね。なんか俺、なんならなんかすぐ用意できるかなとか俺心配しよって。まなちゃん何もなかったら俺もう一回くらい話してなごうかなって2個目用意しとったけど、すごいの言ったけん俺もう出る幕ねえよ。あ、もうすごいんやなこの人と思って。俺負けてもうたわと思って。かませ犬やわ。かませ犬ですよ僕は。
で、なんかもうパッて言われた時に思いついたのがそういう話しかなくて。
でもね、日本以外にも受けてたね。
いや、すごかったよ今日。
そう、いやだからもう外人さんにも
めっちゃ受けたね。
共通して笑える話ないかなと。
そこまで回らんかった。びっくりドンキーになって俺。
でもね、あれはね、ドンキーはね、あの通訳の人すごい上手く、ね、話してくれたからね。
びっくりドンキーっていうお店があってみたいな。
サプライズ。
そう、ちょっと
サプライズ。
サプライズ。
めっちゃ下がったやろや、通訳。で、ちょっと通訳しづらいお店の名前ですしね。
ナイスアメリカンジョークじゃん。
でもあのウエストケーブの人じゃないけんね、あの人。
あの人何のインポジションか分かんない。
あのスタッフの方、こうなぜかメンバーじゃなくてスタッフのノリにいい人が
座ってきた。
あ、そうだった。
いやでもね、面白かったな。
また来てほしいしね。
3人が来る前にウエストケーブがリハをしていた
らしいですね。らしいですね。
すごかったよ、もうね。なんていうの、こうじゅんちゃん、OA しか言わない。
機能しなかったんですね。
ゼロ、
うん、昨日ゼロだったんですね。
そう、あでもね、なんか一生懸命通じるように話そうとしてくれてたから。
ばあちゃん喋るよって。
いや、うちはもう単語しか言ってなかった。笑顔で , 笑顔と単語だけだから。I like rock and roll って。Oh yeah って。
よくあんなに喋れるな、それで。
ゲンちゃん喋った。
僕なんかスマブラの話しました、ね、
スマブラ
ゲーム、マリオカートの話。
あの、I'm Captain Falcon って。
ピカチュウとかかぶったもんね。
かぶったね。
それが結構受けて、
でもやっぱり漫画はやっぱりジャパニーズアニメは向こうでもあるみたいで、ナルトとか言ってましたよ。
あー、大人気なんだ。
クレヨンしんちゃんって言ったらやっぱ通じました。
え、マジで。
しんちゃんはスペインって大人気ですし、めっちゃ人気らしいです。で、しんちゃん知ってますって言ったら、あ、クレヨンしんちゃん知ってるって。ナルトとしんちゃんと、
しんちゃん知ってますって何、どうって言ったの。
いや、普通にクレヨンしんちゃんって言ったら、おーって言って、
あ、クレヨンしんちゃんとか言ったの。通じました
、通じました。クレヨンしんちゃん通じましたよ、やっぱり。
デスノート、
デスノートも知ってました。デスノート、日本のやっぱりアニメ文化ってすごい世界で
人気なんだ。
めっちゃ人気なんです
よ。すごいな。あったあった、空港に実家だけ海外行ったことあって、それがデンマークに行ったんですけど、
はい、すごいとこ行った。
あのデンマークに友達が住んでて、その当時その友達に会いに、
デンマークで、友達で
デンマーク、そのデンマーク行くときに乗り換えでドバイに行って、3時間ぐらい時間あったけど、3時間だし、
超おしゃれ。
ドバイ、ドバイの空港の中がもういろんな免税店とかもいっぱい入ってて面白いから、そこを眺めてたんですよ。そしたらちゃんとそういうコミックショップみたいな、
コミックショップっていう感じであるんや。
もういろんな国のがあって、ちゃんと日本のコーナーもあって、ナルトとかももちろん置いてあってっていう。
あるらしいね。
すげえ。日本でいうあの CD ショップの洋楽
とか、日本といえばアニメがすごいんだよみたいな感じはあるよね。
よかった。
マガジン、サンデー、ジャンプとかであるようなのが今多分あるんやろうし、漫画楽しいですからね。
楽しい。
漫画の話すると俺多分もう結構尺取っちゃう。
何が一番好き？
今連載されてるので、みんな 何読んでます？逆に。
何も読んでないよ。
俺連載読まなくなっちゃったんだよな。
連載
暗殺教室。
暗殺教室。ケンちゃんは？今進んでる漫画で、今合ってる中でマガジンなりさ、ジャンプとかで。
あ、なんか
読んでるやつ。
シリーズ分かれてますけど、バキシリーズすげえ好き。
はいはい。バキド？
うん、バキドが1巻くらいなんですけど、あくびしてるとこすぎる。
設定がすごいよね。まあ、バキっていうその格闘漫画で、強さを求めすぎて宮本武蔵を DNA で復活させるっていう、やりすぎだろっていうネタでしか。
その中でカマキリとか感じ
る。そう。バキはでも面白い。俺もバキは読んでる。
最強の父親ね。
アメリカに勝ちますからね。
アメリカに勝つ。
ハンマユージローはアメリカに勝てるっていう。でバキはまあ、バキと俺呼び寄るのは、はじめの一歩とバキと、おすすめは多分みんなにおすすめできるのはアイアムヒーローと宇宙兄弟。 あれは多分誰が読んでも感動するし、宇宙兄弟はすごい感動する、泣いちゃう。
最初の方しか読んでないな。
どんなさ異性がタイプですか？
トヨエツ。
トヨエツ。トヨエツ。トヨエツって言われたら勝てねえ。
トヨエツ。
トヨエツです。
マジで？
いいやん。
ず
い
ぶん年上だよね。
でもまあそんな感じはする。
どういうところがいい？
トヨエツ渋いな。
色気。どこの色気？あの男の一生って映画あったんですか？あれうちの中で AV ですから。やばい。
どうした？
見ちゃいけない。
どうした？
危ないっつって。あれ見ちゃいけないやつだ
と思う。今泉まだ出しとったら撮れ高めっちゃ撮れてるみたいな。いろんな面白い名言出ました。
そうか、全部カットったらどっちかだよね。それやばいよ、ゲンちゃん。ポジションも取られたよ。
ゲンちゃんも立場ないわ。
ない。
立場ない。なんかぶっ込まないと。カットされないとぶっ込まないと。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
ふくらむラムトップ。この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう。目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね？
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか？ぜひお聞きください。
俺結構使えるシーンいっぱいあったじゃないですか、
ね、俺あったね。
だったらマラちゃんが多分結構もう30
分だいぶ来たね。
特別号決めるもん。
特別号決めるよ。
いやなんかもう話せって言われたら何でも話せですよ。じゃあよくなんか面白い話してよって言われたら困るじゃないですか。うちそれに対するちゃんと持っててネタを。
わかるわ。
さすが。
なんか
すごいよね。
まあでも何でも持っても何でも流せるわけじゃないですよ。
そのね辛さを知ってる。
カットされ
る。すごい分かりやすい編集点あります、ね。ぶっつって
ぶつって。
ぶつって切ってぶつってつなげるから聞いてると何事もなかったかのように流れてるんだよね。
でも本人からしてみれば。
そう。
あーこのアウトなんだな。
そこはもう境界線狙っていきましょう。もう前後切られるか切られないか、
まあ、これから2人でちょっとずつ甘くしていきましょう。ちょっとずつここまでいいな。
もうだってもううちここでだってうちお兄ちゃんの AV の趣味とか話したら切られちゃう。切られちゃうわけだもん。
それお兄ちゃん
お兄ちゃん
切られなくてもお兄ちゃんから怒られる。
お兄ちゃん
から怒られる。そのどっかから耳に入ってお兄ちゃんがガチで怒られる。
じゃあなんか一回そのお兄ちゃんが3人いて、
あ結構おるやん。
で一番上が8つ年が離れてて、でうちが高校生の時一回東京に出て社会人やって出戻りで実家に帰ってきたんですよ。それで長男とうちしかいないっていう状況だったんですよ、実家に兄弟が。それで2階に部屋が2つあって片方うち使ってもう片方長男が使ってて、でプレステ2をうちと三男坊で買ったプレステ2が部屋にあって、それを2人で使い回してたんです、長男と2人で。それでうちがゲームしたくてお兄ちゃんの部屋からプレステ2を持ってきて繋いで開けたら、すっげえ
DVD 見れるもんね。
そう、女王様、配信女王様。もう一回戻して一回閉じて
仲間くらいの押し戻して、
世
界の力に逆らわれ、
世界の力に逆らわれ。
やべえ、超面白いわ。
それ見た後さ、何事もなかったのに戻しとかんと、例えば終わった後にさ、まあ、女王様の DVD 出してゲーム入れとったら、あこれまだ俺の女王様の DVD 見たなってなるし、
もう
戻してあげんと、ゲームしてもいいけど終わったあったら元に戻さんと、
置いてあったコントローラーの乱雑な位置まで頑張って
ました。かわいそうやもんね、そうでんと。お兄ちゃんからしたら、あこれあバレたわってなるし、
もうなんかそんなお兄ちゃんが M だとか思いたくないし。せめて S であってほしい。妹としてはと思いなが
ら、うわ
ー、いやーちょっとね、すげえわ。すげえんちゃん、ちょっと次回からいいや。
いや
ちょレギュラー、
ね、俺らもスタッフとしか呼ばれんよ。
それをちょっと
トーク
欲しかったんだな。
頑張ってくる。来月めっちゃ頑張ってくる。あることないこと喋るやん。来月今泉大佐作る。めっちゃあることないこと作り話ばっかり。
それもあれでしょ、なんか
いやーみたいな、うちの兄弟のみたいな、めっちゃ作り話作る。頑張ってきよ。
何も言えないんじゃないですか。
頑張ってきよ。
僕のものなのに。
すげえな。
くだらない人生送ってるんで。
いやこれはすごいね。すごいのが来たね。
人来る人結構すごいですよ。
すごいね。
僕は見る目があるんですよ。
ゲンちゃんちょっとこれ危ういよ。
なんで僕。
いやほら同じキャラクター2人いらないから、
ね、厳しい。
僕と抑えてるんでね。ほんとのこと言ったらただ
まだやれると、まだやれると
本当にラジオじゃ放送できない。ないっすよ、
その場でしか面白くない。
ほんとにもう本当に放送できない。
かんちゃんのラジオ番組がどんどん下品になるだけやけど、
そういう
煽りを笑い取れねえ。
そういう煽りをすまんねえ。
ちょっと怒ってる。ちょっと怒ってる。やれるけどみたいな、俺やれっけどみたいな、お前らがそう言うなら
俺は行くよみたいなね。
やっていいのか。
いやでもね、でももし玄ちゃんが行ったとしてもこのキャラには勝てないよ。すごいわ。
まあ、
ちょっと久々に受けた衝撃だね、ま
あ、うちだけどお母さんのそういうなんかネタあるん
だ。ほら来たよ、ほら来たよ。
僕もありますけど。
負けた。
これは
汚れちゃうから
。これはね、
お母さんのね、
お母さんに、
お母さんに迷惑かかっちゃうから。
えらい、全然面白いと思ったら言っちゃう。
いろんなとこで言ってしまう。
もう全然言っちゃう。
お母さんあいつらなるわ。お母さんあいつらなるわ。
めっちゃ言っちゃう、もう面白いってなっちゃう。
俺絶対見たくないな、お父親とか母親のその今だとギリギリ父親と母親とお兄ちゃんのその性癖みたいなのは触れずに生きてきたんでよかったんですけど、見たらちょっと気まずいですね。オスとかメスのとか見たくないもん、自分の親戚が。
だからうちもなんかその男兄弟の中の唯一女の子で、だからお母さんがもううちが二十歳超えてとか高校卒業してからがもうなんか子育て終わりってなっちゃって、
あ
何喋ってもいいやテンションになってて、
お母さんそんな喋る、
なんかこうくだらない話してて、あんた付き合ってる子とかいんのぐらいな女友達みたいな話をしてた時に、不意にうちの兄弟ってみんな4月生まれなんです、みんな4月生まれだよねって何にも考えず言ったら、うんそうなんだ、お父さんがね大体夏に盛るんだっていきなり言われて、やめてってやめてやめて
って声で聞いてない、
聞いてない聞いてない聞いてない、
ただ4月生まれっていう単純な、
あそうかそうだよね、
で大体みんな2年おきなんで、お父さんがねもういいだろうって言うんだよって言って聞きたくない聞きたくないって
1年は大丈夫だよな、まあ生まれる年もあるし、
新生児になっちゃう、
生まれて新生児の時は
ちょっと2歳ぐらいになって一通り落ち着いた時
あっす
あっすってい
やーすげえな。
もう疲れちゃいましたもんね。
すごい。
すごいわ。
じゃあ元ちゃん、
今までありがとう。
今までありがとう。
うん、俺はスタッフとして HHH。
くら
俺はまだ本気を出してないのに出していいなら出すのにみたいな、
本気を出したからみんなを突きつけたちょっとシザーハンズ、
ああそうね、抱きしめたらちょっと切り刻んでしまうよね遠慮なく切り刻んできようだけど、こいつ今初めて来てみんなを切り刻んで
て観察しています
、本当だよ、
思いっきり抱きしめてくるけど背中痛いもん俺ら、そう背中痛いもん俺ちょっと優しさがゆえに優しさがゆえになんで優しいやつが手札を下ろされなきゃいけねえんだこっちの言い分もすげえわかるわ、でも俺はちょっと遠慮したのになんでこっちばっかいいって言われるんだ、
美味しいとこ
さ、そこはその言い分わかるよまさかのねライバル出現により岩谷元気の今後に期待ですよ
別にうち別に下ネタキャラとかでもない
今後に期待です
、いやーあんまり、まあ、あんまりね、そうだね、ちょっとね頑張ってもらって、いやーでもなかなかいい収録になりましたね
もうこれとね1時間とこれ今のってどっかです
だいぶね、うん、いけますね、
流せるのがどれだけある
の、さっきカットできなかったし、
そう
今のも使わないと、うん
ね、ぜひあのうちのお兄ちゃんの性癖を
でも同じ失敗はあるかもね、その
いやでもやっちゃうよ、分かる気がする、
昔で言うとビデオテープや
った、そう
でプレステってまだいいよ、だって終わったらさ別にもう一回最初からや
る、
ビデオって途中
でお兄ちゃんここで行ったやってなるもんそうで行って行って程よく止まったとこで止まっとったすげえ全部巻き戻しとったらいいよ、あ最初からって途中で止めとったらお兄ちゃん
クライマックスシーンがスタートするからね、
あここで果てたんやみたいになるげえ、うちのお兄ちゃんの話じゃないようちのお兄ちゃんの話じゃないよ、それはバレた
ら、それでかね止まってるところが開始15分ぐらいだったんで大変なことですお兄ちゃん早いって
すごい、でもラジオどこに向かうんですかね、うん、どうアーティストがライブ後に喋るっていう番組なのに下ネタしか言ってる、
あ音楽の話全くしない、
そうね音楽家として的な部分ゼロだからね
そういう話を振っているのがない、
いやまあいいんじゃないですか、
いいですね、
そういう時があって
好きな分を使えるんじゃないですか、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、スケキヨです、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です、長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの 今夜も雨でごめんなさい。ぜひお聞きください。
はい、ということで、お送りしました。もうね、本当にね、今回、実は今泉真奈ちゃんという、出演者、またすごくかっこいいライブをされる方だったんですけど、あのね、真奈ちゃんは、マスケキオくんがね、ちょっと今回いろいろ紹介してくれて、で、初めましてから始まったんですけど、まあすごかったですね。ライブもね、迫力ありましたけど、このトーク、本番のね、方の、収録したやつはもっとすごい話が実は出てきたんですけど、まあね、これでも編集を重ねてますから、まだ聞ける方の話でね、とっても面白い人で、まあでも本当にね、音楽的にすごく素晴らしいシンガーなので、僕はね、ずっとまたね、こう改めてずっと付き合っていきたい、音楽仲間が本当に一人増えて嬉しいなと思っているところでございます。またね、この番組というか、このイベントにも絶対出てほしいなと思っているのでね、また近いうちにお会いできるんじゃないかなと楽しみにしております。いつもね、思うんだけど、ライブに来てねとか言って、次のライブがいつですよとかってあんまり言ってなかったねと思ったんで、今回はちゃんと言っときましょう。次のハローハッピーアワーズですね、11月に行われますが、11月5日の木曜日、四ツ谷アウトブレイクで行われます。そして12月も日程が決まっていて、12月の13日の日曜日ですね、ここは。はい、なんで、まあ、日曜日はね、結構聞いてくれてる皆さんもお時間あればぜひという感じですね。平日だとね、なかなか来れないのかもしれないんですけど、まあ、ただね、7時スタートとかなので、まあ、お仕事帰りにね、ちょろっと寄っていただけたら嬉しいなーなんて、思っております。ライブも、なんかね、この放送だけ聞いてるといつもふざけてるようにしか見えないんだけど、ライブはね、すごくみんな一生懸命本当にいい音楽を、やろうって気合い入れてやってくれてます。ぜひぜひね、ライブの方にも遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。2016年来年の日程も実は決まっております。1月の21日やはり木曜日ですね、四ツ谷アウトブレイク、そして2月の25日の木曜日、四ツ谷アウトブレイクで、お送りします。そしてなんとなんとって感じなんですけれども、3月か4月からは、なんとですね、ちょっと四ツ谷アウトブレイクを飛び出して、いろんな各地、行ってみたいなと思って今現在交渉をしておるところでございます。まあ、レギュラーメンバー誰が行くか分かりませんけど、連れてですね、現地行って、いろんなところのそれぞれの土地でいろんな人と会って、この番組を撮って、番組を流すということをね、やっていきたいなと思っております。まあ、詳細決まったらまたね、いろんな Twitter とか Facebook とか、このもちろん番組の中でも、お伝えしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひお楽しみに、していてください。はい、ということでですね、また次回の放送も、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。ではでは、お相手は神崎健一でした。さよなら。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。